皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2023年3月23日木曜日17時です。実は今日は、3月20日、でございまして、その収録で今回は、放送させていただいております。今日の相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいい天気に、
いやね、だいぶ桜もそろそろ咲き出したという話ですけれども、
京都本当にね、あの観光シーズンでたくさんの人に来ていただきたいし、忘れないうちに言いますけど、今月の31日に、特別番組がこのラジオカフェの
20周年
とか20歳なんですよ、ラジオカフェさん。そうな、
20歳でね、
12時、ほぼ12時頃から開始されて、特別番組が前のほぼ24時ぐらいまでありまして、ね、我々もですね、参加させていただいてまして、時間がですね、だいぶ遅がけの、22時15分から、
そうでしたね、
約45分放映しますので、31日金曜日の夜はまた、特別番組でよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。はい、いうことですが、今日は実はですね、なぜ20日にやったかということも一つあるんですが、今世間を騒がしている袴田事件、これがですね、実は先週ですか、13日に東京高等裁判所の裁判やり直し決定というのがありました。
冤罪事件と叫ばれているこの袴田事件です。この皆さんにちょっと袴田事件、簡単におっしゃっていただけますか。簡単に、
その実はその検察がですね、検察が不服として特別抗告をする場合、今日が実は期限と、
このこれを2023年の3月20日の今日ですね、今日までに特別抗告を検察が、特別抗告というと、またひっくり返しに、
ちょっ と結局
違うんではないかということで、
時間の、ね、伸ばすみたいなところもあるんです
けど、やらしいよね、
はい、これをやるかどうかというのが焦点になっておりますが、この袴田事件の、ことを、皆さん大体、ね、ニュースでご存知だと思うんですが、簡単にちょっと、はい、振り返ってみたいと思います。これ昭和41年6月30日未明ですね、
50数年前ね、
いやもう真夜中にですね、静岡県清水市で味噌製造会社の専務の自宅が放火され、一家4人が殺害されたという形
です。放火されたと
さ、殺されてから放火したということになってますが、静岡県警はですね、この従業員で元プロボクサーの袴田巌を容疑者として逮捕したと、で実はこの、自白という形で、逮捕の、なったわけですけども、
岩尾さんをね、袴田さんをね、
ただこれも、ずっと否認しておったのですが、この3日、勾留期限3日前に一転自白したと。ただこの内容も二転三転しているということで、非常にあやふやな内容ではあるんですが、
かなりあれパワハラがあったですね。
いや、これはもうね、かなり問題があったと、私実はこの映画、
映画見たんですか。
ボックス袴田事件命とはというのを最近この13年ぶりにまたやっておったんです。
今やってるんですかこれ。
もういや、もう終わっちゃったんですけど、
ボックスね、監督は、
これはね、監督は、これはあれですね、高橋智明監督という方がね、やられたんですが、これがですね、本当に乏しい実証の中でですね、警察は何をしたかと言いますと、逮捕されてから1年後ですね、新証拠が出てきたと、それも味噌樽の中から血のついた衣服が出てきた、これがね、もう非常におかしいことがたくさんありました。それにもかかわらずですね、最後その検察、裁判官3名で最後は死刑判決を決めるんですが、2対1で実は1名の方は完全に無罪を確信しながらもですね、2人が、決めたということですね。でこの無罪を確定していた、確信していた、熊本検察官、裁判官ですね、が実は死刑の判決文を書かなければならないことになったと。反対した人が
作戦や
で、
こ
うもうそれで、
その中でのね、
この方がですね、実はこの映画の主役はこの裁判官なんですね。
このボックスという、映画ですよね。
岩尾さんをね、死刑に追いやったのは自分じゃないかと。
なるほど。
で人を裁くということは実は自分も裁くことではないかというような、苦悩に 苛まれましてですね、でその、まあ、生涯をずっと、まあ、追っておられる映画なんですけども、
これコーエグゼクティブプロデューサーの中島さんが作ったんですね、はい、これね、
これがね、
制作プロダクションブリックスというのがボックス袴田事件、はい、
また、多分 DVD 等でも出てるとは思うんですが、
トマキさん、ね、高橋智和監督作品のボックス、はい、皆さん
これ一度ね見られたら本当に
すごいですね。
あの警察検察それぞれ本来は独立であるべき機関がですね、うん、もう一連託所になってるんですよ。
一連託所ですよね。
もうこれもう本当にねひどい内容が出ておりました。
だからこれ無実なのに、はい、約7、うん、なんなもう長いね、
もう
50年以上もう拘束されて拘留されて、
そのあの岩尾さんがねその拘置所の中でどういう精神状態であったか、またどういう行動を
取ってい
たか、
闇だよねこれはね、
これも全部あの映画では出てましたけれども、
ね、うん、こういうのはあったらいけないですよ ね。
いや私が一番ねショックだったのが、あのあそこはなんていうんですかね、刑務所にいる刑務官っていうんですか、うん、あの方だけ死刑の日に朝コツコツコツと足音が聞こえるんです、うん、でそれがまた自分であるのか隣の人なのか別の人なのかわからないんです。そういう足音に毎日毎日こう脅かされて、でついにはやっぱり精神異常もあったようですけれども、まあ、そんな精神状態をですね本当にリアルに描いた映画でございました。まあ、ただこれがね本当に再審請求されて無実に本当になればですね、この方の一生というのはまあ報われたとは言いませんけど、多少はね本当に正義が勝つということがあるかもしれません。
まあ、あの世があるならいいとこ行けませんよね、うん、悪いことした人はね、悪いことで捏造したその検察官とか警察も含めてね、
まあ、警察もあの石橋亮という役者がやっておりましたけども、
これまあ上の組織の上までやっぱり責任取らなきゃいけませんよ ね、はい、
もうね、
あのヤクザに責任トップが取るなら自分たち警視総会や検事総長まで責任取らないとダメですよね。
もう、まあ、当時の方がまだ生きていらっしゃるかどうかいう問題もあるんですけど、ま
あ、その尻拭いで今の人もやったらいいんですよ、今の人も尻拭いで、
今の、ね、
あの先輩のあれでおかげでおるんならば ね、 あのね、しかも天下り先も優遇、うん、されるわけでね、その後もね、はい、でこういうことなぜ起こるかということなんですよね。
は
い、
本当これはねもうい
やいっぱいあると思うんですよ、うん、
確かに冤罪事件もたくさん、ね、出てますからね。
いやこれね、はい、やっぱりあの再就職先、うん、調べた警察官とか検察もね、
はい、
とにかく天下り先はまあ部署にあっていろいろあるんですけどもね、
あそれ刑事のです
か、刑事を含めてね、
はいはいはい、検察官もね、
とにかく何事もなかったらですね、いいとこ行けるわけですよ。ということはもみ消したくなるんですね、こういう事件とかね、
まあ、かります、失敗してないと、
だからもう何もなかったら、うん、そのままいいとこ行って、うん、その後の人生ね、60歳以降の定年後の、
う
ん、安定してね、
あそういう、まあ、いわゆる保身やね、うん、まさにもう、ま
あ、そういうことがあるということで、まあ、一番ね横領とか詐欺の告訴は最も敬遠される傾向があるんですよ。
あ
うちもいろいろありましてね、横領とかあってね、それなかなか受け取ってくれなかったってね、3年間で6回も行ったのにメモ書きでごまかそうとしてる場所があったとかね、
過去のこと
はもう勘弁してくださいよ本当に。6回も言ってるのに、でその間時効だとか嘘つかれて、勝手に中業所から届けを修正した愛という男も刑事おりましたけどね、若いやつで、本当にねそういうことのためにね、何のためにあんたたち存在するのかっていうことでね、
本当ですよ、
もう銭金しか考えてないのか、警察も検察もと自分の出世と、
うう意味ではこの熊本裁判官ね、うん、これやられてやられた方はもうすごい、
もうちょっと早く言ってほしかったねこの人袴田さん大変な苦労してるのね。
でもこの方もね、被害者ですよ、もうほとんど自殺を何回もやっておられるんですよ。
誰が
この方自身、この裁判官、元裁判官自身がね、苦悩で、
いやこの人検察にいるんでしょ、
もうやめた
やめたけどね、それまで悩んでおられたんでしょ、うん、
本当に悩まれた、
ね、だからこういう大きな組織でそういうことが行われると、ね、やみますよね、そら、
うん、やみます、もう本当自分が殺したんじゃないかというそういうもう
凶悪概念
になっちゃうんですよ、ね、
なりますよね、
うん、
他の2人どうなったのかな、
いやもうノーノーとして
ノーノーとは
いやそれは知りませんけど、
あの いいとこ行けませんよ、いやいやあの世でもどこでもね。
あ、まあ、そっちは絶対そう
ですよね。まあ、あとまあ家族とかね、いや私はね、あの人生の生き方としてね、あのたまたまあの自分が代々継ぐとこにやってね、あ、いくばっかまあいただいて相続してね、一生懸命回ることをしてるんだけど、あの僕は思ってるんですよ、あの一応なんちゅうかな、神様も仏様も一応信じてましてね、一応って言ったら相手、うん、その神や仏に失礼かもしれないですけどね、やっぱりあの正しく生きる、うん、恥ずかしいことをしないと、うん、ね、あのまあ、人を傷つけない、でも、うん、まあ、人生生きてたら正しいことでも傷つけてる場合もあるわけなんですけどもね、うん、そしたらあの例えば先祖から受けてるものとかあるじゃないですか、うん、あの財産あったかもしれないけど、その人の業とかも受けるわけでしょ、業というかその行いのあれとかね。そうしたらね、うん、私の場合は、まあ、あの自分の子供がいるわけですけど、うん、できるだけ自分でその業を体であの次に、まあ、多少は苦労を与えた方がいいんですけど、うん、できるだけ私があの受けて、次に私とか、うん、やっぱりこれね、その先祖とかあれ家族とか あのそういった受けたものはその子供とかにも伝わると思う、伝わるというかね、もらうと
あるんでしょうね、
あの、うん、自分に来なくても子供たちに来るのかなわんでしょう、うん、悪いことをした場合ね、だからそれは絶対ないようにということで、うん、あのまあお彼岸と、うん、お彼岸と盆暮れとかね、お正月にあの仏様とかお墓に手を合わすときはそう考えてるの、だから正しく生きると、
今お彼
岸ですね、お彼岸ですからね、はい、あのこの今前後ね
23日ね、
はい、うまいこと話いきましたね、
いやいやいや、まあまあ確かに、
それではどうですか、
あ、じゃあここで一曲、はい、はい、お願いいたします。はい、この曲は、
この曲はですね、ものすごく有名なあの、うん、トリステーザという曲で、ハラルド・ロボさんの、作曲でね、うん、カルロス・リラさんが歌ってるわけなんですけども、うん、あのトリステーザというと、うん、トリストとかあの悲しみね、去ってく、あのポルファボールバーイヤーっていうのはそのさよならっていうことか、うん、まあ、悲しみを去ってくれというね、うん、とても悲しいけど希望を持つようなその辺の曲なんですよね、うん、とてもいい曲で、僕はあの昔ね、あの日本あの、うん、ブラジル行った時もよく聞きましたし、うん、あのこちらに帰ってきた時もあのちょっとお祭りとか神戸祭りとか出た時には、うん、歌いながら行進ね、打楽器打ちながら、このものすごく有名な曲なんです、美しい
思い出にも残ってる、
この曲はね、
はい、
まあ、これから明るいね、その、いやこれ袴田さんに送りたいかなと思いましてね
本当ですよね、
あの自分に悲しみが続くっちゃったみたいでね、なんとか向こう行っておくれよっていうようなね、あの曲なんですね。
袴田さんの人生考えるとね、うん、まあ、これ仮に無罪になってもね、もう80ですよ、87かな、
そうですね、人生の一番いいとこがもう
終わりじゃないですか、うん、これどうする、どう責任、誰がどう責任取るんですかね、これ
は。いや本当ですよね、
人生が、まあ、そういうことがねやっぱ起こってもらうと困るんですけど、あ、まあ、ここにね一つ本があって、ひどい捜査、石塚武さんですか、うん、これノンフィクションだというのでちょっと私も驚いてるんですが、あの特捜部の独自捜査班解体の日が迫った最後の夏、同班の、検事たちはある平凡な中小企業社長と経営コンサルタントに捜査の照準を合わせた。で、二人三脚で会社再建に取り組んでいた男たちがなぜ特捜の血祭りに挙げられたのか、丹念な取材で浮かび上がった特捜の恐るべき勘違いと欺瞞、筋道に合わせるために強引に事実をねじ曲げた捜査テクニック、取り調べの可視化を骨抜きにした現場の実態、特捜の正義とは誰のためのものだったのかというような、まあ、ひどい捜査という本がねここにあるんですけど、まあ、これチラチラと私もまあまあチラチラと今見てると、あの会社再建のために借り入れをするためにちょっと粉飾をしたそうなんですね、
あの決算書、
まあそれはいかん、まあそれで一応金借りたことがまあ罪状になってるわけですけど、それだけではないところでもう要は潰そうとするいろんな国家権力をフルに活用してですね、
何の会社だったんですかこれ、
会社は何の会社かな、ちょっと私も
製造業ですかね、製造の
製造ですかね、はい、まあ、結局そういうところからこの社長と、まあ、これ結論はあのなんか一応逮捕されたみたいなんですけどね、はいはい、受刑後の話がちょっと出てることはまあ罪になっちゃったわけですけども、まあ、このやり方がね今申し上げたようにもう ストーリーありき、もうそれに合わせた証拠作りっていうようなことが、まあこんなことが本当あっていいのかという感じなんですけど ね、
まあ、
袴田さんもまさにその通りなんですよね。
そうですね、めんどくさいんですかね、うん、もう頭が一つ決めたら割とね、あのね、あの学者にも多いんですよね。あの一つの研究をするのにも答えを一応想定してやりだしたら、本当にそれが理論が途中でダメだったら、うん、全部今までの研究パーになるんですよね。
パーなりますね。
だから続けてしまうということがね、
ちょっとしたことには目をつぶって
なんかそういうことは本当はいけない、
ね、いや、それだから真実じゃないですよね。実際例外があった
りですからね、だから、引き戻ることが大切ですよね。自分の考えが間違いだったら、割とそういうそのいいとこを出てエリートの方がね、学校とかいいとこ出た人とか、そうそう、
挫折を知らないからね、
挫折を知らないから引き戻らずに行ってしまって、まあ私が言ったら子どもの知的じゃないわ、子どものレベルかな、精神的な人間性レベルかなと思うんですよ、ね、もうそのまま突き通すっていうのは、
ね、いや我々ね、よく経営のねコンサルやってる中でね、やっぱり勇気ある撤退っていうのがあるんですよね、はいはいはい、やっぱりこれは戻らんとあかんっていう時はあるんですよ。これは決して負けじゃないんですよね。
そうですよね。
それをできるかどうかということですよね、
うん、でね、ちょっとあるところでね、うん、
はい、
これは何の事件かな、うん、あの文科省キャリア官僚の収入疑惑事件で、また突然ある日突然手錠をかけられた一人のキャリア官僚の官僚スキャンダルの震源地の文科省のエースの方のね、東京地検特捜部というあの事件なんですけどね、
はい、
やっぱり高知庁でね、取り調べがあったんですけど、
それ誰が逮捕されたんですか、それは、その検察官が逮捕されたんですか、
2017年、まあ、もちろん森友家計問題いろいろあるわけですけどね、はいはい、
ありますよね、
まあその頃のよくあったあの事件の一つですけども、足音がやっぱり怖いらしいですね。高知所で ね、コツコツコツコツ、そうそう、部屋の前を通り過ぎるとホッとし、次の足音を触れながら待つってさっきおっしゃってるんです
よ、死刑囚の。まあ、死刑囚はもうまさにそうですよね。うん、
で、まあ、その初めて受けた特捜検査調べどういったものですかってこと問答があるんですけど、検事がヤクザまがいの言葉を使うことに驚きましたと。非常に高圧的。村木さん事件、郵政事件の反省からね、はい、今では特別特捜の取り調べの様子は録画されているわけですが、
はい、
それでも立ち上がって机をドーンと拳で叩いたり、うん、事実を話していても突然赤ちゃんみたいなこと言ってんじゃねえよと怒鳴られたり、飲食の見返りに宇宙飛行士講談で便宜を図るよう谷口さんに頼まれたという検事の作った調書に修正するように懇願して、なんとか一部修正してもらったけども、その翌日その調書では否認になると上層部に叱られたようで、検事はいきり立ってね、上層部にその検事が叱られていきり立って、検察が売れた喧嘩は買うぞと倍返してやる、どうなっても知れねえじゃんとどすの聞いた声を上げて脅迫されますと。私は恐ろしくなって検事の言いなりになって調書を作り直すことになりましたということがあるんですよね。
あれね、映画でもやってました、うん、要はね、今はとりあえず俺の言うことを聞けと検事が言うんですって、うん、
はいはい、
で裁判で正しいこと言えばいいだろうって、その手口ね、
その手口も、うん、
本当にあるんですよ。
書いたことが正しいと、
うん、
いや証拠はそれしか残れないですから、
結局そうなんです、それを盾に言われちゃうんですけど、
ね、ひどいんですよ ね、
その
出してやるからとかいうのでね、
そうですよね、
なんか籠池さんもまた交流写真っていうのがこの新聞に3日前ぐらいに載ってますよ ね、 ね、まあ、いやこういうやり方でいいんでしょうかね、
いやいや、私本当この映画を見てね、やっぱこれを皆さん見るべきだと思うんです。
これ問題はやっぱり、その後の自分の出世のことを、まあ、彼の気持ちになりましょう、ちょっと今は。
そうです、
今これ一歩
この今、ね、裁判官ですか、
検察とか裁判官の身になるとね、もうあんまり俺の時に家族もいるし、うん、いやみんな僕はサービス業ですね、接客業なんで相手の気持ちにならないといけないのでね、ビールが欲しかったらビールもう一杯いかがですかとかね、うん、双方にならなくちゃいけませんので、はいはい、受信側とね発信側の、
はい、
この方を考えると、もう俺の時にもうごちゃごちゃこんなんでひっくり返して上から言われてんだから、もうその通りやれって言われたら、もうそれがいいと、はい、組織で生きていくにはね、
真実かどうか関わらず
同調圧力、そこでも 警察の小さな警察の中でもね、警察でもその同調圧力が働いているというので、まあこれはね、悪しき習慣でもありね。
これでも日本だけの問題なんですかね。世界でもやっぱり同じこと、
もうちょっと開かれてますよね。
やっぱりもっと広がってますか、
アメリカとかの場合はね。
まあ、多分ね、民主主義の原点ですからね、アメリカは。そういう意味ではみんなに知らしめてるんでしょうね、
だからね、なかなかこれは、しかもいやその後ね、みんな60で、まあ、警察官なら2500万か3000万ぐらいの退職金もらってね、あれだけど、それで終わったらいいじゃないですか。もう好きなこと、まあ健康なら仕事したいか、やっぱり天下りで、
まあまあ何らかの形
で、ね、それがあるんですよ。でまたドボッと入る、それがね、はい、OB ということでね、
まあ、名誉職もいっぱいやられるでしょ
う、名誉職とかいっぱいあるんですよ。いっぱい僕知り合いいっぱいあるんですけどね、まあ困ったな本当にね、
いや、
まあ、いろんなところでね、その人たちが働いてるわけですけどね、お酒の出る周りの近くにいらっしゃるとかね、アルコールの出るとことかね、いろいろ京都のいろいろその辺とかにいらっしゃるとか、まあいろいろあんま言ったらダメなのかな、もうあんまり私言いませんけどね、今日は、今日は言わないけど違う日言うのかって問題もありますけど、まあ、江戸時代ぐらいですよ、日本の司法が、まあ よくあるのが、江戸時代に動かぬ証拠といっても指紋や血液型などの客観証拠はなかったわけなんですよ。
当然そうやね、
あってもせいぜい目撃証言で確実ではない。だから捕まった本人の私がやりましたという自白が動かぬ証拠になるわけなんですよ ね、まあ、
ね、
私がやりましたすみませんという一筆が刑罰を科す根拠、つまり有罪の根拠となると。日本の刑事司法は自白を免罪符として今日まで来たのだなと、まあ、このちょっとたまたま暴走する検察官、歪んだ正義と日本の劣化、ジャーナリスト神保哲夫さんと社会学者宮台真司さんの、まあ、この面白い本があるんですけどね、ゴンさんの話も書いてあるんですけども、検察にはあまりにも強大な権力が集中しすぎて検察をコントロールする権力が存在しませんと。アメリカの場合、地方検事は選挙で選べるんです。で暴走する検事は選挙で落とされる。これいいですよね。
いいですよね。で、まあ、裁判員裁判ですよね、向こうは基本ね。
そう、まあ、この選挙は不正選挙でなければですけどね。
まあまあまあ、
はい、まあまあ、それは、まあ、それも大前提。
選挙も問題ありますけど、
はい、日本の場合は検察の応援に立つのは政治家ですけども、政治家を追訴する場合は以外にはね、追訴する場合以外には指揮権が事実上発動されないので、検察はどんな時でも一切の制御を受けない事実上の最高権力として君臨していると、はいはいいうことなんですね。
それが最高裁判所の裁判官なわけですね、まあまあ、一番上は
そういうことになってきますよね。まあ、でまあゴンさんの場合とかね、ちょっとね、もうちょっと上、もう一つ上が動いてるっていうのがまあ見えてますけどね。まあ、24太郎を追うのを聞いてる人はもう皆さん、大体ピンと、過去のね、あれアーカイブ見てください。残ってるのかな。
残ってると思いますよ。
ずっとね、もうこれ何年やってか、2年半、
2年超えてますよね。
2年半ぐらい
やってるか、やってます。
これ一番から見るとね、はい、私とこの優作さんのね、太郎と性格とか物の考え方がだんだん分かってね、こいつらやばいなと思っているいやいやいや、オーディエンスの方もいらっしゃるか、
私はもう真っ当なことを申し上げてる。
いや、私も当然自分、はい、真っ当なことを言いながら自分の意見、はい、もの、
それでいいんじゃないで
しょうか。でも人間って変わりますからね、また変わる場合もありますからね。
あれちょっと今ちょっと思ったんですけど、はい、こう裁判員制度って一応できてるじゃないですか、はい、だからあれそんな闇の中で決めるんじゃなくて、みんなの前でね、本当にやってほしいですよね、そういう裁判というものも含めてね、
まあその証拠のね、フィルムまた間抜かささないように証拠を ね可視化することは、いつでもこんな長いのはやめてほしいよね、50年とか。CIA の文書だってね、CIA が画策してね、戦争とか、揉め事がわざと作ったやつも、30年後ぐらいに、
ね、公開されますよね。
ケネディの暗殺にしても、でも資料出るのでね、このまま自作、ね、自衛やってたとかね、早めに出してあげるとダメですよね、やっぱり、この人の人生、パーになっちゃうので
、ね。いや、もう本当にそうですよ。
で、これ30年になると、この人がちゃんとね、天下りになってるぐらい、年が。これはあかんよ、あかんよねって、アメリカもあまり変わらないですよ ね。
みんなもうどんどん死んでいくから、もう関係なくなっちゃいますもん ね、
そうね。コロナの3年長いから、みんなだいぶね、大変時代変わってきましたんですけどね。
いやでもこういう過去を引きずってるね事件っていうのがまだまだ他にもあるわけですよね。
たくさんありますよ、この桶川事件とか ね、いろんな事件が本当にごまんとあるのでね、
しっかりとそこはね決着を見たいですね。
いや世間の人は見たくないと知らぬ顔とかあるけど、うん、世間の人もねそういったことに関してはいつぞや巻き込まれる可能性がある、私もその一人ですよね、ある意味。
別にこのね、うん、味噌職人の人がね いきなりですからね、これは本当に。
そうなんですよ。いやこういうことはありますよね、
恐ろしい、
まあ、だから、まあ、カメラとかがやったらまたカメラでねあの大阪でもああの、ね、改札口がすると顔認証で通れてチャリンって落ちるようになったのかな、
なんか地下にできた
みたいね、まあ、あれもプライバシーのこと考えるとちょっとねあの
怖いですけど、
LINE やメールやあれ電話もねいろいろとそういう法律が緩まってね、
そうそう、誰がどこにいるか、
そうするとまた一大権力がもう暴走する羽目になるから、ここのとこちょっとあれする方法 ね、ちゃんともうちょっと学者の方もそういったところに力入れて考えて、我のことと思ってやっていただきたいと思いますね。
なんか個人情報個人情報言ってますけど、公は全部ね知ってるわけですから、ね、
うちの親父昔言われましたよ、なんか批判した時に傍観者になるなと、うん、無責任なやつだと、そういう人いっぱいいますよね。
確かにそれも
知らぬ顔もするなと、
それも罪ですよ ね、
やっぱりそういったことに関心持ってより良い社会をね、うん、作っていけないとダメだよね、コロナの後がね、
本当です、そういう時代になるべきです、はい
は
い、
それでは、
はい、本日もじゃあということで、本日の24太郎ウーノ、
太郎と
優作で行いました、はいはい、
また来月第4木曜日17時からお会いしましょう、
はい、よろしくお願いします、はい。